質問質疑、市政のここを問う。この定例会では、2月28日、29日、3月1日の3日間で、21人が登壇し、40項目にわたり、市政について質問質疑が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問質疑項目、発言順、米印は後ほどお伝えします。八須賀信明議員。1、刈谷市の災害対策について。2、米印、刈谷市の多文化共生社会の取り組みについて。稲垣雅弘議員。1、米印、にぎわいをシーズに新たな地域づくりについて。城内静議員。1、米印、令和6年度子ども子育て政策について。2、米印、市民に開かれた市政運営について。佐々木貴則議員。1、スマートシティ刈谷の取り組みについて。2、米印、交通安全の取り組みについて。武藤道夫議員。1、米印、市の情報発信について。2、予防医療の充実について。三田雅也議員。1、米印、税の透明性について。2、祭りについて。星野正治議員。1、令和6年度施政方針について。2、米印、令和6年度教育行政方針について。森島康介議員。1、米印、防災における自助の見直しについて。2、ワクチンによる健康被害の現状について。加藤元樹議員。1、米印、産後ケア事業について。
2. 上下水道広域連携について。
山本志子議員。1. 米印、豊かな教育の充実について。2. 市長の政治姿勢について。3. 2024年度予算案について。佐原光康議員。1. 米印、児童発達支援センターの移転再整備について。2. マイボトル専用無料給水器の設置について。鈴木貞治議員。1. 米印、災害時の対応状況について。山崎貴治議員。1. 米印、施政方針について。2. 教育行政方針について。鈴木絹夫議員。1. 米印、水源浄水場について。2. 市政方針及び教育行政方針について。新海正樹議員。1. 米印、刈谷駅南側エリアのまちづくり構想について。2. 街路樹について。3. 道路の頒布設置について。4. 刈谷デジタルクーポンについて。伊藤義恵議員。1. 米印、子育て対マースによる刈谷の魅力向上について。2. 中学校部活動の
地域移行について。
谷口睦夫議員。1. 米印、共生社会の実現に向けた認知症施策について。葛原祐樹議員。1. 米印、学校部活動のあり方について。上田雅也議員。1. 刈谷市の今後の財政と雇用と市民の暮らしについて。2. 米印、日本版 DBS について。富山光一議員。1. 資源回収所について。2. 米印。保育施設の現状について。深谷秀樹議員。1. 米印。施政方針及び教育行政方針について。質問答弁はホームページから映像でご確認ください。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。QR コードが載っています。蜂須賀信明議員。刈谷市に住む外国人が住み続けたいと思う環境づくりを。主な答弁者。市民活動部長。地域全体でさらなる多文化共生が図れるよう支援していきたい。質問、外国人との交流の場となっているワールドスマイルガーデンとは何か。答弁、一つ議長で実施しており、国籍などに関係なく、多様な人々が集まり交流できる多文化共生コミュニティガーデンであり、野菜等を育て収穫する作業を通じて交流を深めるなど、参加者全員が楽しむ場所である。質問、ワールドスマイルガーデンの今後の進むべき方向性はどのようか。答弁、小垣江町でも国籍などに関係なく多くの人が集まり交流できる場の創設のための取り組みが始まっており、今後は他の地域でも検討していきたい。稲垣正弘議員。下半ポンプを活用し、機動力のある防災体制の構築を。主な答弁者。生活安全部長。消防署や消防団と協議しながら、検討していきたいと考えている。質問。地区防災計画の策定状況は。答弁、地区防災計画は自主防災組織の行動規範として定めている地区もある。計画の策定にあたっては自主防災会を支援し協力して取り組みたい。質問、女性消防隊が双方大会全国2位となった効果はどうか。答弁、女性消防隊の活躍を契機に一層の啓発や支援を行い、消防団員数の増加に努めていきたい。女性消防隊が使っている下半ポンプを各分団で導入していく考えはないが、今後消防ポンプ車の更新の際に消防署や消防団と協議しながら検討していきたいと考えている。城内志津議員。子ども計画には子どもの意見の反映を。主な答弁者、次世代育成部長。アンケートや SNS 活用など子ども・子育て会議で検討する。質問、子どもが評価されることなく安心して子ども時代を過ごせる居場所を作らないか。その代表的な施設である川崎市子ども夢パークを令和6年度に視察してはどうか。答弁、現在のところ予定していない。質問、市長と議長の公用車の車種と契約金額は。答弁、共にレクサス LS を使用し、令和2年から5年リースで1台あたり1250万円である。質問、壁界越しで比較すると倍以上の税金を使っている。市民感覚から離れすぎていないか。答弁、安全性や快適性、代表する立場等総合的に判断している。佐々木孝則議員。交通事故対策としてビッグデータを活用しさらなる対策を。主な答弁者、生活安全部長。分析検証し 効果的な安全対策に向け、関係機関と調整していく。質問、交通事故の現状は、まだ、ゆりかるごから得られるデータを活用した安全対策は、答弁、交通事故件数は近年減少傾向だが、令和5年の死傷者数は増加した。安全対策として、令和3年度に東境町、4年度に原崎町、稲葉町に速度抑制のための路面標示やガードパイプ等を設置した。また、仮マップにヒヤリハット発生箇所等のデータを掲載している。質問、今後の取り組みは？答弁。対策箇所はアプリから得たデータや事故データ等様々な要因を分析して優先順位付けを行い、安全対策を実施できるよう関係機関と調整していく。武藤道夫議員、災害時と平常時はどのように情報発信をするのか。主な答弁者、企画財政部長、公式 LINE やアイカリを使い状況に応じた発信をしていく。質問、刈谷市が被災地になった時の情報発信はどのようなツールを使うのか。答弁、メール配信サービス、市公式 LINE、ホームページ、アイカリ、Facebook 等で発信している。また、緊急地震速報などの緊急情報は、防災ラジオや、同胞系防災行政無線から発信される。質問、ホームページの目立つところに登録欄を掲載し、誘導を図るのはどうか。答弁、SNS 登録欄の掲載については、現在、市民だよりに迷子を掲載していることに加え、ホームページのトップページへの掲載も検討している。三田正也議員、議員の調査時に、現状の提出書類とともに領収書の添付を、主な答弁者、企画財政部長、各補助金の交付要項等の範囲で提出を依頼することは可能。
質問、議員が補助金や委託料を調べる際、情報公開制度が必要である。
また、黒塗りの文書が公開された場合は、情報開示請求が必要となる。税金が何に使われているのかを調べることが難しい構造のため、現状、提出が必要な完了実績報告書等に領収書の添付は可能なのか。答弁、議員がお金の流れを調べる場合、情報公開制度にのっとり、各部局がチェックする書類と同じものを見ていただく。提出を求めている書類等は、領収書に限らず、各補助金の交付要項等に定められている範囲で、補助金交付の相手方から必要書類の提出依頼は可能と考えている。星野正治議員、心の教室相談員の相談時間を拡充する背景は、主な答弁者、教育部長、心の悩み等を抱える児童生徒や保護者の相談が年々増えている。質問、スクールカウンセラーは、できるだけ長く安定した待遇の中でカウンセリングをやってもらうことがよく、子どもたちも安心する。スクールカウンセラーを専門の市職員として置いた方が良いのではないか。また、心の教室相談員の相談時間を拡充する背景は？答弁、児童生徒を取り巻く問題は、不登校をはじめ発達の問題や家庭環境等多岐にわたり、 心の悩みや心配事を抱える児童生徒や保護者の相談が年々増えている。相談に十分対応できるよう、令和6年度は小学校における心の教室相談員の相談時間を拡充していきたいと考えている。森島康介議員、能登半島地震の状況を踏まえ、備蓄のさらなる強化を。主な答弁者、生活安全部長。必要となる備蓄品の種類や量について検討する。質問、南海トラフ地震では、県の策定した想定避難者数よりも、避難者が増加することが想定される。備蓄を強化するのか。答弁、能登半島地震での備蓄に関する検証を踏まえた上で、必要となる備蓄品の種類や量について検討したいと考えている。質問、備蓄品量の強化の根拠となる通告等が国や県から出されることを期待する。現在、どのような自助意識啓発をしているか。答弁、各種ハザードマップや防災ガイドブックの配布、防災講演会の開催、防災の日に合わせた市民ダイリの特集記事等、さまざまな機会を捉えて、周知啓発と市民の意識向上に努めている。加藤元樹議員、産後ケア事業をはじめとした子育て支援のさらなる充実を。主な答弁者、次世代育成部長。市民に寄り添ったきめ細やかな子育て支援を実施していく。質問、国が子ども・子育て支援施策を拡充する加速化プランで示した産後ケア事業の実施体制の強化等を受けて、刈谷市はどのような対応をするのか。答弁、宿泊型と日帰り型の利用料の減免を実施し、利用者の経済的な負担軽減を行う。また、新たに助産師による訪問型も実施する。質問、新たに実施される子育て支援施策は何か。答弁、育休パパ広場などの子育て中の父親が気軽に集える場所の提供や、父親向けのイベントを開催し、父親同士が子育てに関する話や悩みを相談できる機会を創出する。山本志茂子議員、小学校・中学校の給食費無償化の実施を。主な答弁者、教育部長。多額の費用が必要となり、継続的な実施には課題がある。質問、給食費無償化を安城市は昨年の9月から実施し、三好市、豊田市は今年の4月から実施するとのことだが、無償化の動きを把握しているか。答弁、定期的に開催される近隣市との給食センター関係の会議を活用して、他市の動向の把握に努めている。質問、2学期末までの無償化に保護者の喜びは大きかった。令和6年度の実施を強く求める。答弁、多額の費用が必要となり、継続的な実施には課題がある。学校給食全体にかかる経費のうち、食材にかかる部分は保護者に負担していただくのが望ましいと考えている。佐原光康議員、児童発達支援センター移転再整備により期待される効果は。主な答弁者、次世代育成部長。対象児童と保護者等を切れ目なく支援する環境が一層整う。質問、発達障害がある、あるいは障害が心配される子が、それぞれの ライフステージに合った支援を受けられる体制整備は急務であり、中でも幼児期における早期発見、早期療育ができる環境整備は特に重要と考える。移転・再整備する児童発達支援センターの機能はどのようか。答弁、従来の障害福祉サービスの拡充に加え、新たに巡回相談支援事業として、保育所等の施設を巡回し、早期発見、早期療育につなげる取り組みを強化する。また、関係機関と情報共有、連携を図るとともに、橋渡しを行うなど、障害児支援の中核的な役割を担うセンターを目指す。鈴木貞治議員、火災発生時の初期消火活動をするための備えの充実が必要。主な答弁者、生活安全部長。補助制度を周知し、消火器等の初期消火施設の充実を図る。質問、市内におけるマンホールトイレの設置状況や今後の計画は？答弁、令和5年度末で10カ所の避難所に58基を設置し、今後は令和6年度から9年度にかけて15カ所の避難所に73基を順次設置する計画としている。避難所の他には岩ヶ池公園など11カ所の公園にそれぞれ10基を設置している。質問、大規模地震で火災が発生した場合、初期消火活動をするための備えは？答弁、自主防災推進会議等において、自主防災事業補助金の制度を周知し、消火器等の初期消火施設の充実を図っていく。山崎隆治議員、市長が考える日本一安心安全な町、刈谷とは？主な答弁者、市長。生涯安心安全で心安らかに暮らせる町づくりが必要。質問、震災もあって市民の安心安全への関心が高まっているが、安心安全という言葉の意味は災害対策等のハード面に限らないと理解している。市長が考える安心安全な街づくりとは？答弁、刈谷市の災害対策は、これまで総合的な防災力、減災力の向上を進めてきた。安心安全な街づくりという言葉には、市民が日常生活を送る中で、生涯、安心安全に心安らかに暮らすことができる街づくりが必要との思いを込めており、災害対策だけでなく、交通環境の整備や住み慣れた街で安心して暮らせる仕組みづくりなども欠かせないと考えている。鈴木絹夫議員、水道水の安定供給のため、施設の耐震化と適切な維持管理を。主な答弁者、水資源部長。施設の更新などに向け必要な情報収集に努める。質問、昭和30年代地区の水源浄水場は耐震化のため更新が必要であり、適切な方法をとってほしいがどう考えているか。答弁、水源浄水場の更新時に不純物を常時排出するシステムなど新たな機能を導入する予定である。事業費を抑制する手段の一つとしては民間ノウハウの活用を視野に検討している。質問、水源浄水場の水源は境川の伏流水と深井戸であるが、新しい先進技術を使った維持管理の工法も有効と考える。 どのように工法を選定するのか。答弁。取水施設周辺の土質の状況や経済性などを考慮し、適切な方法を選定していく。新海雅樹議員。新設予定の公園を市民に喜ばれる魅力ある公園に。主な答弁者、都市公園部長。健康遊具の設置などにより、健康増進につなげていく。質問。新設予定の仮称、田町公園の整備計画について、神田公園と住吉公園のテニスコートを集約して整備をするが、公園面積のうちテニスコートの割合はどれくらいか。答弁。公園全体の面積は約 1.2 ヘクタールで、そのうち約 0.5 ヘクタールをテニスコートとして整備する予定である。質問。市民から喜ばれる公園にするための計画はどのようか。答弁。地域の方々や病院関係者の意見を伺いながら検討を進めている。テニスコートのほか、健康遊具など健康増進につながる施設を設置し、日常的に体を動かす機会を提供していきたい。伊藤義恵議員、先端技術を活用し、子育て、教育や市民生活の質の向上を。主な答弁者、企画財政部長。高付加価値サービスの実装に向け、企業とともに取り組みを推進する。質問、仮や放課後子育てマースプロジェクトの実証実験に関する評価と、今後の計画は。答弁、利用者や事業者から好意的なコメントがあった。有料化など次のステップで実証を重ね、実装化に向けた取り組みを推進する。質問、本事業は子育て、教育の質向上に資する取り組みであったが、スマートシティ構想の実現全体に関する今後の展望は。答弁、刈谷市で開発された先端技術が市内で実証され、先行的に社会実装され、質の高い市民生活と町の魅力向上、そして皆さんに選ばれる都市になっていくような町づくりを民間企業と競争して推進していく。谷口睦夫議員、認知症基本法に基づき、認知症の人や家族に寄り添った支援を。主な答弁者、福祉健康部長。チームオレンジを立ち上げ、認知症の人や家族の支援拡充につなげる。質問、令和6年1月に施行された認知症基本法の目的は。答弁、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する、活力ある社会の実現を推進することを目的とする。質問、今後の市の認知症施策は。答弁、刈谷市の第9期介護保険事業計画、高齢者福祉計画では、認知症施策の充実を基本目標にし、認知症ステップアップ講座を受講した人を中心としたチームオレンジを立ち上げ、認知症の人やその家族のニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みを構築する。葛原裕樹議員、今後の学校部活動のあり方についての考えは。主な答弁者、教育部長。部活動コーディネーターを配置し、地域人材の充実を図る。質問、小学校部活動終了の方針は、将来的な中学校の部活動のあり方をめぐる議論に関連しているのか、また、将来像に向けた 段階的な措置であったのか。答弁、刈谷市独自の小学校部活動は、国の提言により見直し、令和8年度末までに終了を予定しているが、中学校については、当面、学校部活動の形を維持しながら継続する予定である。質問、今後の部活動のあり方について、市の考え方はどのようか。答弁、令和6年度から部活動コーディネーターを配置し、各中学校の部活動の実態に応じて、地域人材の充実を図りながら、地域移行のあり方を検討する。上田雅也議員、日本版 DBS の導入により、子どもたちを性犯罪被害から守る。主な答弁者、教育部長。関係機関と連携し、日本版 DBS に関する議論に留意していく。質問、日本における日本版 DBS 導入の機運はどうか。答弁、現在、子ども家庭庁の有識者会議において、導入に向けた検討が進められている。質問、児童生徒が性犯罪被害を受けた場合の心のケアはどうか。答弁、万が一の場合、警察などの関係機関と連携し、適切に対応する。学校では、被害を受けた児童生徒の状況や、心の状態に配慮した上で、教職員とスクールカウンセラー等が連携し、児童生徒や保護者の心のケアに努める。質問、性被害の抑制を図るための条例等が必要ではないか。答弁、現在行われている国での議論の状況に留意していく。富山浩一議員、保育士がいつまでも働き続けられる魅力ある園づくりを。主な答弁者、次世代育成部長。安心して保育ができるよう、業務軽減と処遇改善に努めている。質問、全国的に保育士不足が言われているが、刈谷市は採用者数に対し応募者数が 3.0 倍と高い。その主な要因は何か。答弁、育児休業や特別休暇など働きやすい環境づくりに努め、この取り組みを大学等の訪問時に説明することで多くの応募につながっていると考える。質問、保育士が退職する一般的な理由として給与が安い、仕事が多い、責任が重いなどが挙げられるが、刈谷市の対応は。答弁、給与は一般行政職と同じ給与体系で、私立保育所には補助を行い、同じ水準支給がされている。また、業務支援システムの導入等、保育士の負担軽減に努めている。深谷秀樹議員、すべての産業の持続的な成長を促すまちづくりが必要では。主な答弁者、市長。社会の変革スピードを見誤ることなく、市政運営を行う。質問、円安や少子化、自動車業界の変革期等の課題が山積みしており、産業分野ではイノベーションや DX、GX が大きなキーワードとなるが、令和6年度にかける市長の思いは。答弁、既存のリソースの活用と人材の育成が大切だと感じている。子どもたちにものづくりへの興味を持ってもらうために実施している子どものテックプロジェクトや未来創造たまご塾の取り組みを進めながら、新たに市内の中小企業向けにスタートアップ企業との連携の場を提供すると、産業イノベーションを検討している方への支援をしていきたい。